はい、というわけで始まりました、あやいろブロードキャスティングということで、第22回目のあやいろブロードキャスティングという形でお送りさせていただきます。脚本担当の小田です。前回までの、拍手お手紙いろいろありがとうございましたということで、まあ、早速なんですが紹介させていただきたいと思います。ABC 第20回聞きましたということでいただいております。いつの間にか後編が更新されていて嬉しいです。日雇いバイト、実際にいそうなんですけれどやっぱり笑えます。小田さんのシナリオって右に行くのかと思ったら U ターンしてなおかつ右折しちゃうような目を見張るような展開で本当好きです、面白すぎますという形でいただきました。いやありがとうございます。日雇いバイトの、稼ぎ方、バツさんと浅田さんに演じていただきましたけれどありがとうございます。ABC は第20回まで行きましたが、図書さんが一人でするのって少なくて、ぜひ穏やかなあのかっこいい声でやってほしいです。思わず寝ちゃいそうな感じでかっこ笑い、ぜひ楽しみにしています、お願いしますということでいただきました。拍手ありがとうございました。というわけで本日のスペシャルゲスト、図書先生です。
こんばんは、こんにちは、おはようございます。
おはようございます。
はい、
もらってるよ、
これ一人で
9月ぐらいの拍手なんです
か。ずいぶん前の拍手に
まあレッスンを、
はい、
9月以降1回しかやってないので、
はい、ずいぶんと間を空けての、
満を
持してのキャスティング、
はい、ありがとうございます。ということで
一人でということでお話をいただいているんですけれども、私は基本ひな壇芸人でやっていきたいと思っておりますので
そういう扱いなんです
。そういう扱いで、あくまでゲストということで、ネタとかをどんどんいじり倒していきたいな。
ありがとう。
まあ穏やかな声と言われたので穏やかな声を出そうかなと。
そうそう、
眠くなるような、眠くなるような、
寝かしつけるような、
難しいね
難しい
ね、意識すると難しいね
難しいね。ABC のコンセプト、メインコンセプトですね。
気性が荒いからさ、穏やかになれない
そんなに荒いと思ったことはないけど、結構にぎやかしだもんね、パターン的に。
どちらかというとね、ひな壇芸人でこうワイワイやってるぐらいなぐらいがちょうどいいかなって
そういうポジションが
ちょうどいい、なんかいじってこうかなみたいな。
でも穏やかに思わず寝ちゃいそうな感じでってきてるよ。
穏やかだった時があったのかちょっと自分の記憶の中であまり思い出せないんですけれど、
そうね、2つ折り禁止でもかなりはっちゃけてますけど、今3話ぐらいまで
上がってますよね。
されてます
。じゃあ今回その2つ折り禁止の内容についてですかね。
はいはい、拍手早速いただいております。
いただいてます、
今月入って。
はい、ありがとうございます。
ではちょっとついでなんで、
はい、
ご紹介をさせていただ
きます。ついでにご紹介って、
はい、2つ折り禁止第1話聞きました。
はい、
切符の話ね。
ああ、はいはい、
いるいるこういう部分にこだわり続けるお客さん、かっこ笑い。そして図書さんの演技のトーンがちゃんと神経質気味なお客さんだったのが素敵ということでいただきました。 B の人、
はい、ありがとうございます。
北海道の B の人だと思います。
まあ、おそらく B の人、
B の人、
はい、
いただきました。
B ってつく人ってなかなかいないですからね分かりやすい、
それは分かりやすい感じで、はい、コメントはいつもありがとうございます。
ありがとうございます。神経質なお客さんということで、
はい、演じていただきましたんですけども、
いやまあ台本もね、
はい、
神経質な感じで必要にね、
そうね、
駅員を困らせるような形でね、やらせていただいてたんですけれども、いややってる方としてはね、その台本に書かれてるものをやって、
あ、そうだよね、
ね、
その通りやっていただいてい
や、その通りっていうか2回しくらいしか読んでない
読み合わせを
ほとんどせずに、読み合わせ1回してじゃあやろうかみたいな、もう本当ノリと雰囲気だけで乗り切るような話です
。そう
裏話的に言うと
やっていただき
ます。あとはもうなんか音入れたりとかしてね、
ね、なんとかね、
はい、やって
ごまかして、
ごまかしてっていうとなんか聞こえが悪いけれども
続いて、はい、別の方から拍手いただいております。二つ折り禁止聞きました、面白いです、はい、こんな駅員さんに出会いたいです。普通だったら再発行したらとっととお帰り遊ばしてって雰囲気だけど、きっと楽しいです。この駅はこんな駅が欲しい。普段の会話にもある抑揚での意味の違い、こうして他人として聞くとクスクス笑えるものだなって、 さすが小田さんです。最後のピンポーンって当たったんだか外れたんだかわからない音はもしやリアルですか、ということでいただきました。
リアルですね。あれ実はリアルの音です。
そうなの？
リアルの音です。
わあすげえ。
もう音響に関して全く伝えてないからあれだけどそうそうそう、あれはリアルの音。
あ、そうだったのね。
うん、あのピンポンって本当に引っかかった音で、使っていいかなとかってちょっと思ったけど、音はほらいろんなところに溢れてるじゃんって思って。
あ、まあね、
うん、
まあ、グレーゾーン、ね、
グレーゾーンかなって思って。
実際にあれ、あの挟まれたっていうか叩かれたことある？
あるよ、あるある、
ある。
うん、普通にある。
本当に
残高足りなくてある。
ああ、あるね、あるね。
うん、あのなんだスイカだとかなんだとかっていうので、ね、ポンって叩いたらピンポーンって言われて、
バッて、ちょっと待てやこらって言われる。新幹線はある？ちなみに
新幹線はない。新幹線でそれがあるっていうのはまずない。切符を折らないあれはだってことない。あのスイカとかそういう電子マネーのわけじゃないじゃない。
そうね、ほとんどの人が
切符で通るから、ね、切符で通るから、ね、うん、切符を折るっていう暴挙に出たことがない。
ああ、やっぱりね、うん、あれだけはちょっと比較的大事にするよね。
なんかでかいしね。
そうそうそう、
でかいとなんか心配じゃん、折るんじゃないかって。
そうそうそう、
でポケットの中に入れるは入れるは入れるのよ、
うん、
入れるは入れるんだけれど常に右手が切符を触ってるの折れないように触ってた
りする。そうね、そうね、
もしくはそれがあの折れないように財布の中に入れといて、
入れといて、でギリギリで
ギリギリで取り出すっていうことをやる。
普通はね、
普通はね。
ああ、よかったよかった。皆さんも
今二つ折りはね、
二つ折り禁止でございますので気をつけてください。
気をつけてください
って言わなくても大丈夫だと思うんだけどね。
まあね、盛大に折ったりとかは
ない。
あの思わず折れそうだなって思ったことはある、う
ん、
あのポケットくしゃってやって、はいはいはい、あやべっていうのはあったりするけれど、うん、折り目まではつけない。だからきちっとさ、
うん、
多分折るじゃん、
うん、それきちっと、ね、
神経質なお客さんきちっと折って真っ二つきちんと端と端が合うように折った状態でこれ使えないんですかねってくるんだ
よね、うん、あの人多分綺麗に折ってるね。
綺麗に折ってる、
綺麗に折ってる、
ね、あれはもう完璧に真っ二つにしてる。真っ二つにしてる状態で駅員さんに聞いてなんで そこを端と端を揃えるぐらいだったらその前にちゃんと調べないんだって思うところではある。違うだろ、
まあ、多分2回目3回目は多分引っかかっていくんだと思う、ね、
まあどんどん引っかかっていくんだろうなって思う
けど、ね、ああいう人はね。
そうそうそうそうそう、
続きまして、またまたいただいております。
はい、
ちょっと久しぶりにタイムリーな拍手のお返事を ABC で。
ほう、
つい先日ですね、20日にいただいております、
はい、
今25日ですね、焚き火なのかブルジョアなお家の暖炉なのか、薪と聞いて2話目ですね、
うん、
いろいろ想像しちゃいました、前回からちょっとつながりがあって面白いですね。しかも占った相手が酔って忘れているっていうのがツボでした。あと親父ギャグの連発、私の笑いのツボでもあるからもう笑いっぱなしで、まあ綾色さんにはよく笑わせてもらっていますよ、ということでいただいております
。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にすいません、なんか
親父ギャグ、
親父ギャグを、
いやもうでもね、
はい、
思うのは、
はい、
多分聞いてくれてる人も近い年代なのかなとかって思ってる部分もあるのよ。
あ、その俺らのね、
そうそうそうそうそう、うん、で言うとあのギャグに関しても、
うん、
どんどんどんどんそういう近い世代になってくる
ああ入り始めた。
まあその自分が意識しているギャグの方向が、あ、
ね、
まあね、見てきたものがあるから
先輩方の、
先輩方
の、先輩方の数多くの
テレビとかで、
うん、
それがもしかしたら残ってるからっていうのはあるんじゃないかなって、笑いに関して。
親父ギャグっていうものを意識して突っ込んだのは初かもしれないです。
親父ギャグを意識して突っ込んだのは初、
初だと思う。
だけどこの方はいつも
笑わせてもらって、いつも笑っていただいてる
っていう
こと、ね、センスラックの頃から多分もしかしたら 笑い続けていただいてるかもしれないです。
センスもかけらもない話を本当に笑っていただいてありがたい、
本当に申し訳ないぐらいの、
ね、
ありがとうございます。
いやいやいやいやいやいや、でもね、あ、うん、そう、暖炉
の音、
暖炉の音ってあるけれど、あれはまあ一応ブルジョアな家っていうよりは設定としては占い師の館っていうことで考えてはいたんですけれども、
そうそうそうそう、
後乗せだから 占い師の家にしようって思ったのが後乗せだから、
そうそうそう
そ
う、
その最初はね、そのなんか巻きの音がするって、巻き取ってとかっていうのが外だった設定なんだよね。
あの一番最初帰った時は、
うん、
あのなんて言ったらいいんだろうね、
なんて言ったらいい
の、ヒッチハイクの途中の、うん、もう宿がね、道がもう土になったあたりで、とりあえず野宿するかみたいな、うん、ね、今の時期だとちょっと辛いかもしれない
けど、寒いね、
あの夏頃の、
はいはい、
まあ、とりあえず薪でちょっと
暖を
取ろうと、暖を取るっていうね、うん、まあ秋口の涼しい時期ですね、ちょうどいいぐらいの時に、
うん、
まあ、薪ぐらいなら大丈夫かなっていうような設定で、
うん、
まあ、たまたまそこに手持ちのタロットカードをたまたま荷物で持ってた、
うん、
別に占うっていうあれではなく
持って
た、ね、持ってたっていう雰囲気でこう最初書いてて、遂行前ですね、
遂行前ですね、
でそれで誰か来た方がいいんじゃないっていうアイディアがあって、
うん、
それがあった方が締まるなと、
まあ、あの基本的に僕は最後の最後こう終わらせる時にちょっと小田の役がかっこよすぎるのか気に食わなかっただけなんだけど
いいねこの裏話、いいね、
まず最後の方ちょっといじろうかと、
ああそうね、そう
かっこよすぎるぞと、
ああそうそう、
気に食わないぞとも
う二度とおらねえよっていうの
をちょっと、ね、オチにして、なんかちょっとかっこよすぎるんじゃないかなっていうのを裏に隠しながら、これ最後いじった方がいいんじゃないのっていうのを
いいね
僕の方からちょっと提案させていただいた上で家の中にしたっていう、
そうそうそう、
占い
の中にね
した結果、場所がどこだか分からないっていう何とも言えない感じになってしまったんですけれども、
まあ、でもあの雰囲気的には薪のあるお家というか建物の中でひっそりと占い師をやっているみたいな設定っていうのはちょっと面白いなと思って、
まあ、占いの浴衣に入ったことがないんだよね。
ないね、
ないね、ついぞ占われたことがないね、あんまり
路上でなんか占いますみたいな人は、
ああ声かけられたこともある、うん、あの手相を見ますっていう人がいて、
うん、
巧みに個人情報を取ろうとする人に会ったことはあるん
だけど、新手のキャッチみたいな
ね、そうそうそうそう、で、ね、そういう人に会った時に大概僕は嘘を言うの、
ほう、
あの手相を、あの待ち時間だったのよその時で、手相を見てもらおうっていうよりは、
はいはい、
どちらかというとどこまで分かるのかなっていう気持ちがあってい
いねいいねそれ
で、どこまで分かってもらえるのかっていう気持ちもあって、相手から来るじゃん、相手から来るから、うん、じゃあちょっと見てもらってどこまでその見透かされるかっていうの
が、
ちょっとした裏切られたいっていうのがあったのよあ、この人すげえ分かってるっていう風になりたかった気持ちもある。
いいねいいね。
だがその中で、あのそうですね、全然関係ないことを言ってました。年齢とかも嘘をついて若く見えますねって言われたりとかしてそうですかって言ったりとか、何をされてるんですかって言われたことに対して もう全然関係ないプログラマーやってますとか言ったりとかして聞いた上で
いい、ね、
聞いた上で結果を聞いて、で、ああそうなんですか、あじゃあちょっと知り合いがいるんでっていうことで、うん、さよならした後全然当たんなかったっていう気持ちに
やばいね、
なったりしてます ね
ある意味実話みたいなところ、
うん、まあまあ
面白いな、その話知らなかった、
知らなかった
知らなかった、
そういうね、ちょっとああいう話があって、
いや
どこまでわかるかっていうのはね、ちょっと気になるところではあるんだけど、ね、なかなかね見透かされることはないね、
う
ん、
あやっぱり、
まあ
ね、まあそこまでね嘘ついてるとね、
ねわかんないと思うけどね、うん、
結構あのああいう人たちってトークで
そう引き出そうとするから、
そうするよね、
じゃあ全部嘘言ったらどんな自分が出来上がるのか
どんな自分
が
出来上がるの
か、そうそうそうそう、そこが気になっちゃったりして、
それ面白いな、
面白いでしょ、
それで書けばよかった
ないやいやいや今ね思い出した
ありがとうございます。で第3話についてはちょうど週末に、
はい、
あのアップしたばっかりなので、
あまだ全
然、ね、まあ、まだ感想はいただいておりますが、うん、はい、あの薪の音って
はい
SE で使ってるやつ結構前から、
いや
最近
取り下ろし、
ああ
うん
いいですね、
パッキパッキ落としてガタンっていう音がないと、あの
あ
暖炉っぽくないんだよね、その
薪が
ガタンっていう、ね、うん、
木のカコンっていう、
そうそうそうそう、で昔使ってたのが、
うん、
昔使ってたなんか薪っぽい音があるにはあるんだよ、
うんう
ん
う
ん、あるにはあるんだけど、あれは実は暖炉の音ではない、
ほう
ジジジジジっていう音が入ってるんだけど、あれはどちらかというとろうそくが燃える音なの。 だから決して暖炉の音ではない、
なるほど、ね、
それをあの暖炉っていうことで燃えてる風の
燃えてる風な
気持ちになるなっていうことでやらせていただいたっていうかね。
あれちなみにティーカップ&デイズとかあの辺で使ってた
のは全部ろうそくの音、
ろうそくの音なんだ、
ろうそくが燃える音、ジっていう音
は、はあ、じゃあ違う音な
の、うん、でも多分口にした時に変わるんだなっていうのが、うん、その時多分思ってたから、言っちゃえばそうなるって思ってるから、
はいはいはい、
うん、
まあね、
そうそうそう
そう、そういう意味で耳に頼るっていうところのちょっと面白いところではあるけど、
逆に耳に頼らないと厳しいんだろうなとは思った、その暖炉だよって定義したものをきちんと伝えてあげるっていうことをしてあげないと、やっぱどっかしらこれは何だろう、この音は何だろうっていう
正体不明になって
くる。そうそうそうそう、
今回でもまああの「はい2つ」っていうのはちょっと怪しい、
うん、怪しい、
ギリギリ持ってったなっていう
ね、怪しい
巻きが、巻きの話でいうと、
うん、なんか「カコ」って音と「コトン」って音を入れてあるけど、あれどこなのっていうのがやっぱり出てくるんだよね
確かにちょっと難しいところ、
うん、
ああの
ちょっとあんまり深く考えなかったのがバレそうだなって
。そうですね、というわけで、前半
危ない危ない
この辺りにしておきまして、またちょっと後半あの別の感想もいただいてますので、
はい、
であの今回ご案内する今日のテーマ、
はい、
ご案内する作品を、
はいはい、
巻きの音つながりで、
お、じゃあ先ほど言ってくれた
ティーカップ&デイズを、
はい、久しぶりに、お久しぶりでございますね、
あの聞いていただこうかなと思いますので、はい、まあ、あのとりあえず聞いていただいて、
はい、
それではお聞きください。ティーカップ&デイズ。